今日はガラテヤ人への手紙の6章11節から18節までです。ガラテヤ人への手紙6章11節から18節。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けてないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。いよいよガラテヤ人への手紙の最後のところなんですけども、最後に至っても、再び、割礼が無意味だということを、今一度パウロは思い起こさせております。ガラテヤ人への手紙をそもそも書いたの理由が、ガラテヤの人たちが割礼を受けたがって、そして肉において誇るところを自慢したり、あるいは自分が何かそうしたことによって霊的に高みに上がったような気がしたり、あるいはそういうふりをしたり、そういったことを戒めるためでした。だからパウロは今一度このようにして書いております。でパウロ自身がですね、17節に、私はこの身にイエスの焼印を帯びている、書いています。パウロの体はもはや、もろもろの迫害によって、ボロボロでした。もう石打ちの跡もあるし、鞭打ちの跡も至るところにあるし、だから、パウロ自身の肉体は本当に傷だらけで、そしてそれはあたかも焼き印であるかのように、焼き印とはそもそも、奴隷や、またなんか、軍隊の将校などに、そういうなんか焼いて印をつける、そういう印なんですけども、パウロのその体の傷は本当にイエス様を信じきったがゆえに、受けてきた諸々の傷、それこそイエスの焼き印でした。でパウロ自身がそのような傷を受けてきた、迫害をされてきたのは、パウロは決して妥協しなかったからです。イエス様の福音に対して妥協しなかった。でそれに対して割礼を受けたい人たちは、彼はただ迫害を受けたくないだけでした。パウロの体は至る所に傷があり、また彼自身目が悪かったようです。ガラテヤの人たちが、一時はパウロに自分の目をえぐり出してでもパウロに与えたいという愛を持っていた、パウロの目におそらく何かの疾患があり、またその体に 何かしら人々の目からすればつまずきになるような、そういう煩いがあったものと思われるんですが、11節、まあ、今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。やはり目が悪かったと思われます。で、他のパウロ書簡はパウロが口述筆記で誰か他の人に、パウロの口頭で言う言葉を書いてもらって、そして手紙を書いていたんですけども、このガラテヤ書に限ってはどうも、パウロ自身が書いていたようです。全部1節から6節まで、あ、6章までというのは、この11節以降も、また11節自身も、前後の文と全くもって、文体が変わっていない。だから、パウロ自身が、おそらくこの 全部の章をパウロ自身がもう大きな字で本当に、目が悪いのと戦いながら、あるいは、そのパウロの聞き手が、何かそういう疾患によって、悪いのにもかかわらずそういう手紙を書いていた。だからパウロ自身のこの手紙自体がおそらくパウロ自身のその今まで受けてきた迫害などの諸々の傷跡がその手紙の自身に刻まれていたことでしょう。パウロは12節で、あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。割礼を受けさせることによって、人々に受けさせることによって、また自分が割礼を受けることによって、そういうユダヤ人から迫害を受けたくない、あるいは自分の外見を良くしたい、そういう思いがあるからでしょうけれども、このガラテヤの人たちに割礼を強要した人たちの陥った罠は私たちも常にあります。例えば日本では、ね、お葬式があるたびにお焼香どうしようっていう問題が大体キリスト者の中に湧き起こってきますけれども、要するに外見を良くしたい人たちは、そういう人たちと混ざって一緒にそういう仏教的な儀式を、行って、そして人々からの迫害を、逃れようとしますし、またそれをそのようにして、人に対して進めることによって、あたかも何か自分が教える立場として、そういう間違った教えを広めたりする、そういうこともあります。ただ彼ら自身がですね、迫害を受けたくないから、でそこのところパウロは決してそういうところを譲歩しませんでした。譲歩しなかったからこそ彼は自由だったんです。そして人間的なものにより頼まなかったからこそ、パウロはあのエルサレムの大使徒と呼ばれる人たちに対しても少しも恐れず譲歩せず、福音の純粋さを貫き通すことができました。このパウロは肉的なところを誇りとしなかったんです。割礼を受けようとする人たちは肉的なところを誇りとしようとしましたけれども、パウロは決して肉的なものではなく、むしろ新しく生まれたものとしてのキリストイエスにある自分を誇りにしようとしました。14節、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。私たちのうちに誇りとするべきものは肉体的なものではなく、イエス・キリストを誇りとするべきです。ピリピ人への手紙の3章2節と3節もお読みします。ピリピ書の3章2節と3節、どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの 割礼のものに気をつけてください。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アメン。私たちの方こそ割礼のもので、私たちはどういうものかというと、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない者たちです。肉体だけの割礼を受けよう、あるいは受けさせようとする人たち、人間的なもの、外見的なものを頼みにしますけれども、しかし私たちはむしろ外見的なものではなく、肉的なものではなく、ただキリストイエスを誇りするべきです。私たちは十字架にあって新しく創造されました。十字架にあって世界は私たちに対して十字架につけられ、また私も世界に対して十字架につけられています。つまり世界と私たちの間には十字架が隔たりとなっているんです。つまり世界は私たちに諸々の攻撃を仕掛けようとします。事実パウロは攻撃をたくさんされてきました。本当に信じられないほどの数々の苦難を通ってきたのは、第二コリントの学びの方で見た通りですけれども、しかしそれでも守られました。それでも彼は弱かったにもかかわらず、もう言葉では、おどおどしていたように見えたにもかかわらず、それでも彼自身の弱さを通して人々はキリストの栄光を見ました。同じように私たちも自分たちの肉の強さによってではなく、ただキリストイエスにあって新しく生まれた私たちの、たとえ肉が弱くても、そんな弱い私たちを通して働くキリストの御業を世の人々が見て、キリスト世の人々が見ることができるようになるんです。また私たちの側も世に対して十字架につけられている。だから私たちが世の何かを求めようとしても届かないんですよ。世の人たちを何か、キリストにつくものよりも世の人たちの方があたかもなんか楽しそうに見えて、それで自分も世の方に行こうとしても行くことはできないんです。そういうふうにして何年も世で成功したり、キリストから離れたいと思っても決して成功しないから、そういう人は10年20年と同じことをやっても、やはり同じ過ち、同じようなところから決して進み出ることはできません。キリストにあって召された皆さんは、むしろキリストの十字架の死をいつも帯びて、もう自分の肉に頼ることなく、肉の誇りをしようとすることなく、むしろキリストの十字架の死を皆さん自身に帯びていれば、皆さんのうちにキリストの十字架の死が働いて、もはや肉的な頑張りによらず、イエス様自身が直接働いてくださる、そのイエス様の技を皆さん自身で成していくことができるようになります。15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。私たちは新しく創造されたものとして歩むべきです。第二コリントの方の5章でも同じことが書いてあります。第二コリントの5章の16節17節、ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は しません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古 古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。アメン。16節に人間的な標準で人を知ろうとはしませんとあるんですが、これ肉、直訳すれば肉によってということです。ここでも出てきましたね。 私たちはもはや肉によって人を知ろうとはしない、肉によって、人間的な標準によってキリストを知ろうとはしない、むしろキリストによって新しく創造されたものとして皆さんは歩んでいけばよいわけです。キリストのうちにあるなら新しく作られたもの、もはや皆さん自身の生まれつきのなんか特性や外見や遺伝的な何かや遺伝的な病気やなんか霊的な呪いなど、そういったものはもはや肉的なものとして、古いものとして十字架の向こう側へとついてしまったもの、新しく作られた創造者として皆さんは歩むべきです。ガラテヤの方に戻りまして、この15節に大事なのは新しい創造ですあります。で16節、どうかこの基準に従って、進む人々。この基準というのはつまり皆さんは新しく創造されたものだという、そういう基準で、そういうスタンダードで生きる人々のことです。そのような人たちに対しては、すなわち神のイスラエル、そのような人たちがすなわち神のイスラエルです。新しく作られたイスラエル、新しく作られた 天から下ってくる新しい花嫁イスラエルです。黙示録の方に出てきます。黙示録21章です。黙示録の21章の2節から4節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものはすでもはや過ぎ去ったからである。アメン。私たちが整えられるのはこのような形です。新しい都、新しいエルサレム、飾られた花嫁として私たちは整えられて、そしてもはや以前のものは過ぎ去ったんです。死もなく、悲しみ、叫びもない。私たちの目の涙はすっかり拭い取られるんです。これが新しい創造、皆さんの姿です。新しい花嫁という姿です。私たちは世に対しては十字架につけられ、また世も私たちにとっては十字架につけられたものです。パウロはその目にイエスの焼き印を帯びていると言いました。それは私たちも同じです。そしてイエス様の側も私たちの印を帯びています。その手と足に、その脇腹にイエス様自身も傷を負いました。私たちのゆえです。イザヤの49章16節にこう書いてあります。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。イエス様はおっしゃいます。私は手のひらにあなたを刻んだ。皆さんはイエス様の手のひらに刻まれていますし、また皆さん自身もイエス様の焼き印を帯びたものです。また雅歌書の8章5節と6節にこう書いてあります。私はリンゴの木の下で あなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところ。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです。その炎の火は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン。イエス様と私たちの関係 は花嫁と花婿の関係だと言いましたね。新しいエルサレムが皆さんです。イエス様と私たちの関係は花嫁と花婿、そしてこの 花嫁はイエス様に封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてくださいと願っています。花嫁が花婿の腕の中に、心臓のそばに封印のようにしっかりと握りしめてください、願っています。洗礼準備会の最後の時にですね、なんか神は妬む神だと言いましたね。で、妬みが本当に炎の火のように激しい、妬むほど神様は皆さんを愛しているんです。妬みは愛がなくては生まれない感情です。それほど主は私たちを愛しており、私たちが別の教え、別の神、律法など、そういった行いによる義、そういったものに走るのは本当に主は妬むほど許すことができないんです。私たちは主に申し上げるべきです。封印のように心臓のところにくっつけてください。封印のようにあなたの腕の中にしっかりと抱きしめてください。皆さんはイエスの焼印を帯びたものでしょうか。イエス様の側は皆さんをその手に刻んでおられます。どうか肉に従って歩むのはもはややめ、あるいは別の何かにより頼んだりすることなく、あるいは割礼などのなんか肉体的な行いによって義とされることはなく、ただ新しく作られたもの、新しい創造者、新しく整えられた花嫁として歩む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。主よ、あなたは私たちのために生みの苦しみをしてくださいました。あなたはその手に傷を受けて、私たちという焼き印をその手に、足に、脇腹に記してくださいました。私たちはなんでそこから離れることがありましょうか。そこから離れるような、それほど夫に対して失礼なことをどうしてするでしょうか。ガラテヤの人たちはそのような失礼なことをして、パウロが本当に神の妬みを、キリストの妬みを自分の妬みとし、激しい口調でこんなに大きな字でガラテヤの人への手紙を書きました。パウロ自身もイエスの焼き印をその身に帯びておりました。どうか私たちもあなたをしっかりと結びつけて、私たち自身があなたを焼き印を帯びれるような、それほど深い愛情であなたを愛することができますように、またどこにおいてもあなたを決して否むことがなく、いつでもあなたによって歩んでいくことができる私たちでありますように。このガラテヤ書から本当に多くの学びを得ることができたことを感謝いたします。どうか これから続く新しい学びをあなたが心によって導いてください。この新しい一日を主とか祝福してください。一人一人のその仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、学びを祝福してください。特に事業を持っている一人一人の仕事を祝福してください。また新さんの家族をご家庭をどうかあなたが誠の夫となり、あなたが父親となって彼の地においても守り導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。